金曜日午後8時になりました。沖縄県の県魚グルクンのように沖縄全国をぐるぐる回って体験してさまざまな情報をお届けするグルクンラジオ、略してグルラジ。今夜も30分よろしくお付き合いください。この番組はクリエイターチーム LT4 の提供でお送りします。さて、今夜のグルクンラジオなんですが、ホトリングラジオの方を、お届けする前に、先にツイキャスの方、ツイキャスじゃなかった、ツイッターの方コメントいただいてますので、それをご紹介します。七瀬船子さんから、聞けなかったグルラジポッドキャスト上がってる、やった、ベッチさんとコミさん自分より年下なのかしっかりしてる、ガリウス調査デイジ楽しみ、楠木さんの趣味野球とかカメラとか刑事ドラマとか渋いんだもん、本番15分前にしかスタジオに入れなくてバタバタしてたみたいだけど練習してないフリートーク感がいいんだよな、ということでコメントいただいてます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、ガリウス操作楽しみということで、
はい、はいはい、ありがとうございます、はい、なんかいろいろやりますんでお楽しみいただければと思います。
はい、はい、というわけでこの後は、フォトリングラジオの方をお届けしていきます。
こんばんは。金曜日の夜いかがお過ごしですか。沖縄カメラ女子同好会フォトリングのフォトリングラジオ、写真やカメラの話題を中心に FM 那覇からお届けします。最後までどうぞお付き合いください。こんばんは。沖縄カメラ女子同好会フォトリング、今日は初めての進行役で緊張しています。上原です。
鈴木です。
田辺です。
楠木です。はい、なんか今ちょっとツイキャス先に拾いますね。
はい、
こんばんはと、長谷川さんでしょうか。先週もありがとうございますですね。この方今日は一人って言ってますけど、映ってるのはベチさんだけですけど、はい、今日はフォトリングのメンバーがおりますので合計4人おりますのでね、よろしくお願いしますね。
よろしくお願いします。
で、雨ですね。
雨ちょっと間に合うかどうかをちょっとドキドキしながら
車民はやばかったですね。
そうですね、
今日、
ね、
徒歩の人も相当ですね。鈴木さん、
びしょびしょびしょびしょですみたいな、びしょしたらびしょびしょと思ったらザーってまたびしょびしょって思って
そう、今大雨警報が出ているみたいですよ、ね、竜巻警報も。
沖縄大雨ですけれども、はい、皆さんの地域はいかがですかね。
でフォトリングラジオでは皆さんからのメッセージをお待ちしています。ツイッター、インスタグラムなどでハッシュタグカタカナでフォトリングラジオ、カタカナでフォトリングラジオをつけて投稿してください。
今日の放送内容は前半私上原の子ども写真部、後半は今月23日から始まります鈴木さんの個展 GO キューバについてインタビュー形式でお話を聞いていきたいと思います。子ども写真部なんですけども、今回はのテーマは運動会、うちがもう先月の末ちょっと台風で延期になってから今月の連休初日3日に、運動会終わったんですけれども、もうそろそろ涼しくなってきたので他の小学校とかももう終わってるかなと思うんですけど、周りの小学校は場所取りが大変なようなんですけども、うちは学校が古いからかあんまり生徒数がいなくって、でそのおかげか場所取りも大変じゃなくて8時ぐらいに行って取りに行く感じなんですけど、別の学校では早いとこ朝5時半に並んで
戦争よねあれね結構
っていうんですけど、うちはもう全然いつも定位置で8時ぐらいに主人が行って場所取ってくれていますで私はお弁当を作って、カメラもちゃんと準備して持っていくんですけども、以前はレンズ選びにもう毎回悩んでたんですけども、最近は広角側を撮るのに、ソニーのコンデジ RX100 ですねを持っていって、で演技とか競技をアップで撮るために望遠レンズをつけたミラーレス1台を持っていくのが定番になっています。で以前は先ほどもお話ししたように広角ズームと 望遠ズーム両方持って行ってたんですけども、うん、なぜレンズを変えなきゃいけないんですよね。でお天気にもよるんですけど、一昨年だったかなにもカラッと晴れて、もう風が強い日の運動会があって、暑くはなかったんですけど、この砂ぼこりが激しすぎて、もう黒いカバンが真っ白になるぐらいもう大変だったんですよ。でレンズ変えるのも変えたいけども、どこからも風がいろんなところから吹くのでちょっと大変で、それでもうちょっとレンズ交換はしないでおこうと思って、最近はコンデジ一つと、望遠がついたカメラを持っていくようにしています。で、大きいカメラ一応持ってはいるんですけど、2台だけどちょっと2台ブラブラさせても恥ずかしいのもあって、ちょっとで移動の時にも邪魔ですし、コンデジならポケットに入れておけばいいのでちょっと楽かなと思ってそれでやっています。でそのこの前の運動会でちょっとびっくりしたのがあったんですけど、
うんうん、
ミニキャタツ、
ミニキャタツ、
ちょっと高いところに物を置くような、
2段ぐらいの
を持って持ち込んでる人がいて、で撮影席っていうのがあるんですよ、運動会では。で、まあ、2年生が演技してるときは2年生のお父さんお母さんが
入れ替えするようなところよね、
であるんですけど、それがそこ前に陣取って脚立の上に座ってるお父さんがいて、演技が始まったらすくってその上に立って写真撮り始めたんですよ。一眼レフ持ってたんですけど、邪魔で、邪魔だしびっくりするし、目の前で立たれると、ちょっと周りを配慮しながら、
ちょっと非常識ですよね、それはね。みんな見たいのは一緒なのにね。
でやっぱり三脚を持っていても一脚として使っている方も大半ですし、足広げるとちょっと邪魔なので、ちょっと脚立もどうかなと思ったんですけど、もうちょっと周りを気配りしながら、撮ってほしいな、見てほしいなと思いましたね。で今回競技としてはですね、3年生の子が初リレーで、2年生までは横一列に並んでのかけっこなので向かってくる写真しか撮れなかったんですけど、今度横からっていうのかな、コーナーを曲がるところとかも、ちょっと迫力ある写真を撮れたりとかして、で1人抜いたんですよ、運よく
運よく
そうそう、運よく
見せ場があってよかったね、
本人にはよかったねって褒めたんですけど、まあ、運よくそう抜けることができて、でそれもですね、私たちが子供の時あんまり感じなかったんですけど、今立ち位置表みたいなのがあって、前もって運動会の前に私はここ側で、何番目に走りますよとか、式台向かって 右手左手、
はいはいはい、
で、あとは
進行表的な、ね、図面が出てくるんですよね、
で演技の時もどこら辺で踊ってるよとかいうのを前もってくれるので、競技の前に撮影ポイントが探せるので今とっても便利だなと思ってて、私が小学生の頃は手首に派手なハンカチを巻いて、お母さんがこれ巻きなさいって巻けさせられて、目立つように
目印ね、
はい、そうそう、ね、ってされた覚えがあるんですけど、ちょっと恥ずかしいんですよねでもですね、前もってそうやって聞いていても、ちょっと子供間違いって必ず誰しもお父さんお母さんやってると思うんですよ。うちの子メガネかけてるんですけど、メガネかけた女子、体操着、赤白帽も同じ、ゼッケンの色も同じ、遠くから見るとみんな同じで見えるんですよ、
はいはい、
で隣同士とかでやってると、もうカメラで追ってても違う子追ってたりとかっていうのが絶対一度誰でもやってますね。家帰ってみたら違う子が映ってたっていうのとかもあったりするので、まあ、その点望遠レンズだとちょっとどこら辺にいるのかなっていうのが探しやすかったりはするんですけど、そういう使い方も望遠レンズはできます、
確かにね
で、ですね、今回は、まあ、いつもは写真しか撮ってなかったんですけど、今回ミラーレスが軽いのもあったのでちょっと動画も撮ってみました、でちょっと前の一眼レフとか一眼カメラは動画撮るのにピントがついてこなくって、ちょっとボケた動画になってたんですけど、ちょっとやっぱりビデオカメラ本業にはかなわないなと思ってたんですが、最近のは綺麗に撮れるみたいで、音もちゃんと綺麗に拾っていて、ビデオカメラと遜色ないなとは思ったんですけど、ただカメラって両手で持つじゃないですか。ビデオカメラはちゃんとバンドがついてて片手で持てるんですけど、一眼カメラだと両手で構えないといけなくて絶対ブレるんですよね。ブレるし 縦にも横にも揺れる。で、あの動画撮影ボタンが専用じゃないので、うんうん、押しにくい場所にあって、うんうんうん、それをやっぱ押すときに押し込みであのずれたりとかするので、まあ、一脚とかはあって、撮った方がいいかなと思いましたね。で、後でアップできそうなものはあのフォトリングの、SNS の方にアップしますのであの見てみてください。でも何よりもでも子どもたちが主役の運動会なので先ほどのミニキャタツの件もありましたけど、うん、もう精一杯応援しつつ他の観覧者撮影者のこと、まあ、一番子どもですけどねを考えながら記録を残してあげたいなと思いました。
そうだよね、安心安全でみんなが楽しめるという大事ですよね、
うん、だから、まあ、カメラやってるからこそちょっと注意しないといけないなとは思いましたね。
規則が増えるのは嫌だけどやっぱりまた来年からこういうのが出てくるかもしれないですね。規則的なものがね。
白レンズ持ってる人とかもいるんですよ。
白レンズどんだけ早いんだろうねその子ね。
っていう人もいてちょっと危ないかなと思ったりするんですけど、うん、まあでも我が子取りたいのは多分みんな一緒なので、
う
ん、
そうですね、
はい、はい、というわけで、以上子ども写真部上原でした。
はい、
11月23日木曜日、勤労感謝の祝日になりますねから26日日曜日までの4日間那覇市泊にありますギャラリー、ローマ字で泊にて開催されます写真展 GO キューバについて鈴木さんに聞いてみたいと思います。
はい、
まずはおめでとうございます。
ありがとうございます。で今回改めて言われると恥ずかしいので
。そうですね、
あります。
はい、今回で何度目の個展になるんですか。
今回でまあ、大体 2.5 回目、まあ、あの東京が 1.5 回っていうのと、まあ、今回 あの沖縄が1回の計 2.5 回っていう形ですね。で、まあ、前回はあの美容室であの東京にある美容室の方を全部貸し切って個展というのをさせていただいたのと、まあ、0.5 回っていうのは原宿にある貸しギャラリーの2部屋をあの絵を描く友人とあの私の1部屋ずつを使って展示をしたっていうのの、あのまあ 0.5 っていう感じの個展をしています。
今回ですねあの国内以外、まあ、あの旅好きな鈴木さんなんですけども今回テーマになぜキューバを選んだんでしょうか。
今回キューバにしたのは、まあ、沖縄と同じ、まあ、南国ということもあってそれで展示することを決めたというのが一番大きな点ですね。なのでまああのただやっぱりその国も違いし人も、まあ、見た目も正直違うので、まあ、結構南国といってもちょっと沖縄の南国とはまたちょっとイメージが違う南国調の写真にはなってるんですけど、まあ、そういうのをちょっと見ていただいたらいいかなとは思います。
で、今回展示が40点もすごいですね。
あ、
ということで
40点でも意外にこの前ちょっと最終的打ち合わせをしに行ったんですけど意外に埋まらないスペースっていうぐらいの広さなんでちょっとミニコーナーをちょっと設けることを決めたので、まあ、元から埋まらなければミニコーナーを作ろうと思ってたんですけどちょっとミニコーナーもちょっと設置しながらでもそれもキューバの写真なんですけど、まあ、展示しようかなと思っていて、まあ、で今回はまあそのキューバの都市のハバナの日常を撮影していて、まあ、実際やっぱりその結構キューバってどのイメージってみんな聞くと、まあ、色が明るいでまあ、車が古いのが走ってる旧車があるよねみたいなイメージがあるんですけど、まあ、確かに今回ちょっと南国の明るい色のイメージっていうよりはそのに日々の日常の生活を捉えている写真を展示したいなと、うん、なんで働く人とか髪を切る人とか食べてる人とか、まあ、買い物する人売る人などの、まあ、日々 あの流れている生活をちょっと展示できたらなと思っています。
うん、うん、今ちょうどねツイキャスであの長谷川さんという方がまた東京でやってくださいって写真展を言ってますからね。なんか
一応の現状、うん、来年ちょっと3月にあの代官山の方でも個展は決定しているので、うん、まあ、その際また何か知らせることができればと思っております。
キューバ気になるって言ってくださってるので、はい、ちょうどいいのまたご案内あるのでお願いしますね。
はい、前回もあの8年前ですかね、うん、にもう行ってみたいなんですけども8年前に行った時と、まあ、2015年にアメリカと、まあ、国交正常化になって今回 今年行った時との違いって何かありますか？
うん、一応まあ今回写真展の方にも一応キューバについてっていう詳細はちょっとボードには書いているんですけど、まあ、写真展のまあ書いたようにそのちょっと物価がまあ2倍にあの変わったっていうのとやっぱり物声が増えまして、まあ、でもまだ今まだ社会国家なんであの実際のところは皆さん均等なお金が入るんですけど、やっぱりいろんな情報もインターネットとかで入ってくるようになってからやっぱりどうしても悲しいかな、物声が増えたり、まあ、偽物の葉巻を売る人が増えたりと。でも街自体の、あの風景とかそういったものっていうのは8年経ってもそんな一切もう変わり映えはしないので、やっぱり人とあの物価っていうのが変わったぐらいで、それ以外は正直あまり変わりはしてなかったですね。
物価が2倍って相当
そうですね。だから実際その、まあ、あのキューバだとモヒートがあの発祥の地なんですけど、だいたいそれが2ユーロぐらいだったんですよ8年前。だからだいたい2ユーロその当時だとだいたい300円ぐらい、結構安く300-400円ぐらいで飲めたのが今も700-800円なんで、結構も値段も倍になっているので、結構その8年前の思いでお金を持ってったんですけど、もうやっぱ足りなくて、物がもう全てにおいて2倍だし、安かったなっていうイメージしか なかったのが、今は高いなっていうイメージに変わったので、まあそうするとやっぱ周りの、ね、人たちの物乞いとかもやっぱ増えるのはなんとなくわかるかなみたいな感じはしますね。
急遽宣伝も兼ねて別の場所でもあの写真展を開催するということなんですけども、その案内もお願いします。
あ、
はい、
一応あのもうちょっと昨日の、まあ、16日クスノキ氏はねちょっと見に行ってくれたんですけど、ちょっといろんな諸事情がありまして、
いろいろ、ね、
ちょっとあの
大人事情があって、
そうそう大人事情があって、あのちょっと1時ぐらいからしかちょっと見れなかったんですけど、一応あの16日23日30日の木曜日の3日間限定なんですけども、ダイアログという10月よりあの新しくできましたコワーキングスペースでは、あのキューバではなくてあのメキシコの写真をあのミニコーナーとして展示しています。あの一応場所は58号線沿いで松山交差点の近くにあります。で一応住所は、くもじ 2-15-18 フージャースナハくもじビルというところで、一応駐車場はありませんので、うん、あの近くの有料駐車場を利用していただく形になります。でなお23日のみなんですけど、まあ、私のところの写真は無料で見ることができるんですけど、常設展示中のスペースに関してはちょっと500円という有料となるので、あの写真私の写真だけ見るというのであれば無料で見ていただけるんですけども、そちらも一緒に見たいという場合はちょっと有料なんで、23日だけは有料展示になる部分があるので、そこだけ気をつけていただければと思います。
では最後に改めてゴーキューバ写真展の、はい、ご案内をお願いします。
はい、まあ、今回は沖縄で初となる個展をさせていただきます。で皆さんが見て、まあ、キューバや写真が好きになってくれると嬉しいと思っていて、そして今回あの多くの沖縄のお店の方々にあの写真のハガキを置いていただいたり宣伝していただいているということで、写真展に来ていただいた方には私の方であのショップさんのカードとかも集めているので、あのあこの人これ合ってるかもって話させていただきながら、そういった紹介もしたりして、あのお店を紹介して、まあ、その方がまた新しい出会いになってつながってくれると嬉しいというのが思っていて、まあ、それとあの今回はあの26日最終日はクローズパーティーを行います。で三重橋にあるサコ飯というサコさんの、というあの女性のおかみさんなんですけど、その方がケータリングを手掛けてくれて、目でも口でも楽しめる料理を作品としてあのサコさんが来て手掛けてくれるので、あの最後あの皆さんとに振る舞わせていただくので、あのどなたでもご参加いただけるので、またその時に出会った人々と人を、まあ、つなげて新たな出会いっていうのができたらいいかなって思っています。で今回はちょっと今までと違って、あの私の作品も販売や写真集も販売もしますので、あの自分の写真私のを見ていただいて気に入ったら購入していただくことも可能なので、あのそういったのも楽しんでいただけたらと。で、前回ちょっとフォトリングの方で販売をさせていただいたグッズに関しても販売するんですが、あの、そのグッズに関しては、あの、クスノキがしています犬猫リングにすべて寄付をさせていただこうと思ってますので、そのグッズに関しては、寄付という形にもなりますので、あの、もしそういったのも支援したいなという方がいれば、見に来ていただいた際、あの、グッズの方にも寄付をしていただければありがたいかなと思うのが、以上、写真の宣伝です。
すごい写真展、写真集も作ったんですね。
写真集も作りました。
すごい。
いろいろ作りまして、はい、写真集も作り、こう販売もちょっと大きいのから小さいのまでさせていただいて、うん、でまあやっていこうかなと思っております。はい。
クロージングパーティーも楽しみですね、
はい、ぜひとも皆さん、はい、どなたでも来ていただけるので、はい、ぜひ来てください、
はい、よろしくお願いします、はい、
以上私の GO キューバの写真展でした。フォトリングからのお知らせです。フォトリングラジオは放送終了後 FM 那覇のウェブサイトからポッドキャストでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。お問い合わせはいずれもメールアドレス info@fotoring.okinawa info@fotoring.okinawa までお願いします。引き続きフォトリングラジオへのメッセージもお待ちしています。メールまたは SNS でハッシュタグフォトリングラジオをつけて投稿してください。以上フォトリングラジオからのお知らせでした。
そろそろエンディングのお時間です。
ちょっとツイキャスで来てるので写真展関係だけ先拾いますね。あとまた長谷川さんキューバとかメキシコとか国際的と鈴木さん結構海外
海外いろいろ行ってるんです、うん、
そんな写真とかも東京でも展示会やってるんでぜひお願いしたいですよね、うん、また他のコメントまた後で紹介しますね。
次回のフォトリングラジオは12月15日金曜日午後8時からの放送です。お相手は初の進行役フォトリング上原と
鈴木と
田辺と
楠木でした。
はい、というわけでグルクンラジオ、はい、今夜はフォトリングラジオをお届けしました、グルクンラジオもそろそろエンディングのお時間となっています。さて来週のグルクンラジオ略してグルラジは沖縄路線バスの旅恋するコミちゃんをお送りします。はい、というわけで今日すごいツイキャスコメントいただいてますが、
そうですね、はい、ちょっと紹介できてないところがあるので、ね、
はい、
やっていきましょうね、はい、ゆうきさん、ぐし川からですね、こんばんは、初めましてということで、あ、大雨です、もう県内大雨ですよね。あと恋するかっちゃんさん、今週もありがとうございます。
ありがとうございます。
一人じゃなかったんですよ。見えてないだけです。
ほとんど喋ってない田辺が映ってます
見えてない、いっぱいいました。今日はいっぱいいましたよ、
はい、
であとはですね、ヨッシーさんですかね、はい、こんばんは、グルクンラジオさん初見ということで、沖縄県内情報番組なんですね。沖縄好きなのでこれから夜勤仕事としながらながらで聞けますねということで、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
来週もぜひ聞いてください。
お仕事頑張ってください、
はい、
あとトラリュウさん鹿児島から、はい、こんばんみ、ハイさんよろしくお願いしますということで、
はい、
お近く鹿児島からありがとうございます。
はい、
以上かな、今ツイキャス、
はい、ツイキャス、はい、いっぱいコメントいただいて本当に嬉しいです。
ありがたいですね。
ありがとうございます。来週はとても面白いコーナー、2本立て新しいのが始まりました。
ロケ行ったのかな。
はい、行きました。もう筋肉痛になってますロケで
雨降らなかったのかな。
雨はちょっとポツポツ降ってましたね。
ですか、うん、外ロケあり番組ですよねこれ。
はい、ちょっと体張って頑張りますので、
ね、楽しみですけどね、
はい、ぜひぜひ今後もお聞きください。はい、はい、グルクンラジオはクリエイターチーム LT4 の提供でお届けしました。次回11月24日金曜日午後8時生放送でまたお会いしましょう。メッセージを恋するコミちゃんの方ではもうどしどし、うん、はい、お待ちしておりますので、
はい
はい、
このいつも聞いてくださってる方リアルタイムでまたツイキャスも、あと前もってのツイッターとかメールでも、
うん、ハッシュタグで、はいはい、ひらがなグルクンラジオでメッセージいただけると嬉しいです、
は
い、
あと、はい、フォトリングラジオも月1でございますけどメッセージは引き続き受け付けております。来月あたりちょっとカメラの話もね、田辺さんと、
そうですね、
ペンタックスの話しようと思って、
ペンタックスの話をしようと計画してますので、
ペンタックスユーザーぜひともお聞き逃しないようにお願いしますよ。
きっとリスナーさんの中にいると思ってますので、
そうです、ペンタックス1日1度つぶやくんですよ、
はい、そう、
ペンタックスユーザー
よく見かけるので、はいはい、ぜひぜひお聞きください。はい、というわけで、グルクンラジオお相手は、ベッチと
クスノキでした、
はい、
また今日はフォトリングからはお二人、
はい、そうですね、
はい、はい また来週。
上原と
鈴木です。
それではまた来週よろしくお願いします。
さよなら。
さよなら。